メ界に作家的な人たちが文芸の方から流れ込んでいたっていうわけでは全然なくて、
ないですね。
高畑宮崎だけが多分特殊だったわけですよね。
ポッと出てきたんですよね、うんうん、だけどこの間ね、
うん、
まあ押し守るっていう人がいて、
はい、
これで彼とねいろいろ喋ってやってたら、うん、要するに自分たちを、
うん、
俺たちを作家として扱ったよって、
うんうんうん、はい、
まあそれはどっかに意識があったから、うん、うんっつったら、うん、その影響を受けたよねっていう話を、
うん、
要するに自分はそのシリーズの、まあ、演出ぐらいやるだろうけれど、うんうん、そんなね作家に祭り上げられるようなあれじゃない、うんうん、だけどまあこういう人が俺みたいな僕みたいな人がいてそうやって祭り上げたら、うん、それに乗っかっちゃうのもね生きていく手立ての一つって思ってるったら本当にね、
うん
うん、そうなっちゃったっていうね、
うん、なるほどなるほど
ってなこと言ってたんだよね。あれ面白かったね。
まあそのある意味プロデューサーになってからも宮崎さんという作家の編集者として鈴木さんは初期は振る舞ってきたわけですよね。まあ、
そうですね。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。今週は文藝春秋から出版された文春ジブリ文庫ジブリの教科書21君たちはどう生きるかについての鈴木さんへのインタビューの模様をお送りします。ジブリの教科書21君たちはどう生きるかには映画君たちはどう生きるかの誕生の経緯や音楽についてなど宮崎駿監督、久石譲さん、米津玄師さん、あいみょんさんなどのロングインタビューも掲載されています。インタビュアーは柳橋寛さんです。まずはこんなお話から。
あの宮崎さんとの付き合いがその編集者と作家っていうところからスタートしてだんだん変わってきました。
パッと答えろって言われたら変わってない気がしてるんですよね。
ああ、なるほどなるほど。
これでなんでかって言ったらね、うん、8歳離れてるんですよ、うんうん、8歳離れてるのに読んできたものが同じ、
うんうんうん、
これは不思議だったですよね、うんうん、ほんでまあ世間でいういわゆる人気作家じゃない、うん、ちょっと一緒にいた人を僕も好きだったし宮さんも好き、うんうん、でそのいわゆる漫画家がね、うん、そういう漫画家が多かったから、うん、で宮さんとしてもねそういう漫画の話をできる相手っていなかったんですよね、うん、そこでなんかね、うん、一致したし、うん、でついでに言っちゃうとねこれはまあ今まで喋ったことないことで言うとあの多分ねあれがあったんですよ。あのまざまざと思い出しちゃったんだけれど歌舞伎のナウシカやるときにねちょっとショック受けたんですよね。
ほうほうほうほう。
で受けたショックとは何かっていうと、うん、まあね許諾してやるわけじゃないですか、うん、そしたら、もともとナウシカっていうのを作るときにヒントにした作品であったんですよね、
うん、はいはいはい。
それはあの、まあ、宇治神話とか一方でギリシャ神話とかってあったんだけど、うんうんうん、それだけじゃなくて、
は
あ
は
あ、日本のね、はあ、あの大衆子供向けのもの、
はいはい、
でそれをね、僕言わないようにしてきたんですよ。
あ、そうですか。
そうなんかね、種明かしちゃうみたいな。あ、そうか、そうか、
はいはい。
だけど歌舞伎でしょ、美術があるでしょ、
はいはいはい、
そうするともろにそれになってるんですよね。
あ、そうなんですか。
その自分が見てきた大衆映画の
はは
で、ミラさんもなんですよ多分。
いや、それがベースにあったのが歌舞伎化するにあたってそれが改めて出てきちゃった、
出てきちゃったんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
あれは参ったですね。
なるほど、面白いですね。
だからね、こういうことがあった、うん、あのクシャナのね、うん、あの衣装、
はい、
花、
はいはい、
である映画の旗そのものなんですよ、
う
ん、
ああ、なるほどなるほど、
うん、でこれがね、うん、あの東映が作った子供向けの映画、
はい、
だから子供しか知らないんですよ。
なるほど。
大人見てないんですよ。
なるほど。
でその映画を、うん、ね、8歳も離れてるのに、うん、宮さんと僕は
知ってると、
お互い知ってたんですよ、うん、でこの話っていうのは誰にも通用しないんです、うんうんうん、その運の良さなんですよね。
なるほどなるほど。
そう、一致点が多すぎたんですよ、
うんうん、
だからこのままあんまり変わらないっていう意識がどっかに、
うんうん、
と思ってるんですけどね、うん、改めてそうやって聞かれると、うん、だからどういうふうに変化してきたって言われてもね、うん、あんまり考えてこなかったこともそうなんだけれど、うん、そういうことがあったことは確かですよ、うんうん、
ただ それでずっとお互い年を取るまでやってきて、風立ちぬで鈴木さんは集大成の作品を戦争もので作らせようとして、でちょっと悪い言い方になるかもしれないですけれども、そこでやめてもらおうと思ったわけですよね、映画を。もう
もう無理だと思ってたんですよね、うんうん、で本人もそう言ってたし、うん、
で実際に会社も畳んで鈴木さんも第二の人生に踏み出そうとしていた、うん、そこからまあ「毛虫のボロ」みたいな短編を作るのはまあ、まあね、あれとしても、はい、長編やるってなるとやっぱ鈴木さんも相当決心がいったわけですよね。
そりゃそうですよね、うん、世間に向かってね記者会見までやったんだからしかも何時間もの、うん、ね長い、うん、そこでおめおめと、うん、またもう一回やりますって出てくっていうのは、うん、むちゃくちゃでしょ、うん、でもそういうことが全部ねいい方へ作用するっていうのが、
うんうんうん、
後で振り返るとね、うんうん、それはそうですね、うんうん、
まあそのこの間何度も最初に絵コンテを描くと宮崎さんが言って、はい、それを読んだら抜群に面白くて、
まあ、それは本当にそうなんですけどね、
それでついやりましょうと言ってしまったみたいな言い方を鈴木さんされてましたけど、
そうですけどね、うん、まあだってそこまでやりたいんだなってやつですよね、うんうんうん、だからまあだっていろんなこと言ったんですからね、いろんなことっていうのは、うん、もうとにかくやりたくてしょうがないわけでしょ、うんうん、やりたくてしょうがないっていう時にね、うん、の言い訳の一つとしてね、うん、言い訳っていうのか絶対マスコミにはもう出ないからとかねあんだけの派手な記者会見やっといてね、うん、そのおめおめとそこへ姿をもう一回現してペラペラ喋る、うん、分かってるんだと、みっともないことは、うん、だけどやりたいんだと、うん、だから世間に出ないから作らせてなんですよ、
う
ん、
なるほどなるほど
あれは本当におかしかったけどね、うん、まあそこまで言うならなあ、
うん、
ねえ、だからまあだからいつもとやっぱり違ってましたよね僕、
うん、
いつもと違ってたっていうのは、
うん、
まあ、年齢も年齢でしょ、
はい、
もう途中で死んじゃってもしょうがないと思ったんですよね、
うんうん、
これはね真っ先にそう思いましたね、うんうん、でさえたとえ元気だったとしても、うん、まあ、体力があったとしても最後までたどり着けるのか、
うんうん、
そこら辺があったんですよね、
うんうん、
そこからねちょっといろんなこと考え始めるんですよね、
うんうん、
でいろんなことっていうのはねえ、まずということは今までと考え方変えなきゃいけないなって、要するにしかも年寄りでしょ、
はい、
べらぼうな時間とお金がかかる、
うん、のはもう最初から見えてはい
た、見えてたんですよ、うん、だからそれを総合すると、うん、これはいろんな人に迷惑かけちゃいけない、
うんうん、
今までジブリにある貯めたお金で、うんうん、それでこの映画を作ろうって、
うんうん、
それがいわゆる制作委員会を今回はやらない、
うんうん、
だからまあね、それまで随分いろんなねお世話になった方全部ここに来てもらってね、
は
い
は
い、もう本当一度に話したらいいんで、あこの人にはこういう言い方して、この人にはこういう言い方してるって嫌だったから、
うんうん、
だからね、まあ、実は宮崎はもう一回やりたい、
うん、
で今まで本当にお世話になったんだけれど、
うん、
今回だけは、
うんうん、
参加しないでほしいと。
なるほどなるほど。
で政策委員会はね、前の風立ちぬでもって終わりにしたいと僕は思いますと、
うん、
でなんだかっつったらね、今の理由、うん、一つは宮崎がね、いつね何が起きてもおかしくない状況、うん、これがまず一つと、
うん、
それからそういうことで言えば何しろ年老いたから、
うん、
ね、たとえ最後までたどり着いたとしてもとんでもないお金と時間を要する、
うん
うん、でその時にね、もうなんとなくね、もう分かってたんで、だからこれ、まあ、もちろん持ち帰っていただいて相談していただきたいんだけど、僕としては、うん、今回はそういうことに言ったらね、ジブリだけでお金を出してやりたい、
うん、
で皆さんにね、そうやってご迷惑かけたくないって話をして、これはきちんとしたんですよね、
うんうん、なるほど。
だこれ真面目に言わなきゃいけないんですけれど、ね、リアリティ多分あったんですよ僕の話に。
なるほどなるほど、
うん、どなたもね、
うん、
そうは言わずね、うちだけはやりたいって誰も言わなかった
です。言わなかったですか、
うんうんうん、見えてたんですよ、
うん、
制作費も、
うんうん、
彼のペースに合わせてたら、
うん、
なんていうんですかね、ね、今まで日本映画がやったことのないような予算になると見えてたし、だから絶対にね、自信を持って赤字になることを、だからまあ皆さんもね、それのもとにやる、だからなるだけ、まあ、それは赤字は少ない方がいいんだけれど、まあそこら辺でいろいろ考えるわけですよ、皆さんがいろいろやってきて、ね、ジブリのために働いてきてくれたんだから、最後ぐらい思い切り、まあ、自分のやりたいようにやる、そういうのもいいんじゃないかなっていうね、そういうことを考えたのは確かですよね。
それってやっぱり編集者として思ったことですか、作家宮崎駿に対しての恩義というか。
まあ恩義ですよ、本当に世話になってきたから、で今まで大変だったと思うんですよ、だから僕ね、そのね、まあ、宮さんにそういうこと言っちゃったんだけれど、その途中でね、要するに何しろあの記者会見開いたんだから、半端なものは見せられないって言ったんですよ、ね、だから今までね、大体皆さんもなんとなく覚えてると思うんですけれど、準備に1年、で実制作に2年、つまり3年でやってきたって、でこれをね外したいって、ともすると、いろいろ諸事情を考えたら3倍かかりますよって、つまり10年だと、それでないとお客さんにね、もう一回どうしてもやりたい、だから、なんだ復活する、その説明にならないっていう話をしましたね。
なるほど、
でそれはね、皆さんね、もうとにかくなんて言ったらいいかな、本当に聞いてるかどうかっていうことで言うとね、やりたいのが先に立ってるから、何でもやるよっていう感じででも結果としてはね、まあそこだけポツンって言っちゃうと常に1年で、ね、まあ大体ね、絵コンテって半分ぐらい書いては、ね、ダブって
もう作画も始めてっていう、
それでね、大体2年かかってたんですよ、それが今回は3年、
絵コンテだけを描いてたんですか。
そうです、だって物になるかどうかだから、
なるほどね、
で見て判断しなきゃいけないでしょ、でやっぱりね、年齢がね、いってたから、やっぱりね、よれてくるんですよ。もうそう、それはね、僕がしっかりしなきゃいけないでしょ、
ちゃんと読み手として判断して、
これじゃダメだってことをきちんと言わなきゃいけない、まあそれなんか一番大事なところはそれがありましたね。でやっぱりね、早くやりたいんですよ今度は。
なるほど、
そうするとね、もうとにかくね、 A、B と来て C パートって確かそうだったと思うんだけれど、むちゃくちゃになっちゃったんですよ。で早く作るためにね、早く作るような絵コンテ書いてるんですよ。
なるほど。
そうね、これね、僕もうちょっといろんなこと忘れちゃってるけれど、これそのままやったらね、お客さん置き去りですよって話したんですよ。それでまあね、まあ、これは揉めましたけどね。
どう直すかで。あ、
いやもう宮崎がね、やりたいから、そんなこと聞きたくないわけですよ。
早く作画に入れるようなものでまとめようとしてたわけですね。
そうです。だから僕の言うこと聞いたら、もう一回やり直さなきゃいけないでしょ、しかも半年ぐらいかけてやったやつをもう一回やるわけだから、だから僕としてはね、それ納得できなかったんで、そういう話はしましたね、これでね、スタジオ中にね、いろんなところで言いまくりましたよね。鈴木さんとは長い付き合いだったけど、こんなこと言われたな嘘ばっかりなんか言ってるんですけどね
まあでも普通の監督とプロデューサーと逆っていうか、プロデューサーが早く仕上げてほしくて、監督は時間使いたいっていうのはまあ普通なの、逆っていうのはなかなかやっぱり
なんかそれが多いんですよね、なんとか皆さんとの関係では。でもやっぱりなんていうんですか、どうせやるんだらね、ちゃんとしたものやりたいから。だからもう一つ大変だったのが絵描きですよね。で僕のクールな判断はもう描けない。だから若くて上手なやつ連れてくる、
はい、
それでね、今のね、
本田さん、
本田たけし、
はい、
でこれを連れてきてやろうとした、大反対ですよね
最初は、
怒ったですよね、鈴木さん分かってないんだよって、ね、現場のことはね、鈴木さん分かんないんだからって言ってね、本当に原画の一部だったらいいって、
はい、
原画だったらいいんだって、だけど全体を見させるってのは嫌だっつって、 これがね、絵コンテ書いてる途中なんですよ、これでね、やってくじゃないですか、まあ、それはね、多分ね、絵コンテで1年ぐらい終わった後ぐらいかな、そのぐらいですかね、これで宮さんがね、これがだけど、思わぬ効果を生んだんですよね、で、なんだかっていうとね、宮さんとしてはね、もう僕に対して、本田武史、冗談じゃないって、俺がやるんだっていうのが格好でしょ、で僕としてはね、もう無理だって思ってるわけですよ、で、俺で今のやってたらちょうどね、どっから数えたらいいかあれなんだけど、僕が提案した日から1年経った日ですよ、でその後ね、話題にしなかったんです、そしたらね、向こうから言い出したんです、鈴木さんさ、っていうか何すかっつったら、作画監督、本田君がいいと思うけどどう思う？これ分かる？俺が言ったってことが大事なのよ。俺が1年前に言ったことはなしなのもう。それなんか納得してくれよみたいな感じなの。でもその後が大変だった、もう自分がやらなくて、本田君がやるってことになった途端、自分がね、まあ絵コンテってね、面白い、まあこれね、ちょっとだけ説明するとね、もののけ姫ってね、まあ、皆さん集大成って言ったけど嘘ばっかだよね、あの絵コンテって全部ね、彼がやったことのないようなね、アニメーションばっかなんですよ。
なるほど。
だからやるの大変だったんです、だからあれね、実を言うともののけ姫ってね、見る人が見たら下手なんですよ、だけどエネルギーだけあるんです。で逆に言うと、千と千尋は集大成、自分の得意技でやったんですよ、だから僕それが見てきたから、ね、それやられたらたまんないんですよ、作画的にはね、千と千尋ってすごかったけれど、あの作品としてはね、だけどね、内容が自分の得意なやつばっかなんですよね、で僕としてはね、今の風立ちのを踏まえて今度のやつ、やっぱりね、どうするかって、やっぱり新しいの見たいんですよ、そしたら本田君になったでしょ、自分が描いたいことないようなカットがね、並び始めるんですよ、
なるほど。
だからむにゃむにゃって描いちゃうんです
ね。いや、
わかります？
本田さんの作家としての力が発揮してくれればいいと。そんなに細かい、
そんな丁寧なことも考えてないですよ、描けるものなら描いてみろです。
ああ、なるほどなるほど。
そうだからね、戦いなんですよ、俺をね、描き始めて、で自分でね、これは描けないように描けないように絵コンテを描いたんですよ。
なるほどなるほど、面白い
ですね。自分で描いたことのないようなやつ描くんだから、それによって何が起きたか、作品が面白くなっちゃった、ここがね、君たちはの面白さの大きなポイントなんですよ、あれすごかったな。
それは過去に安藤正史さんとかと対峙するように
やってきたの、あの時はまだ元気
やるとはまたちょっと違う関係
性、あの時はまだね、五分五分の力があるんですよ、でちょっとね、たまには負けるっていう、だけれど今回みたいに、もう完全に本田武史の手に乗っかっちゃうわけだから、それ今までなかったんで、だからまあすごかったですよ、それは始まった後は。
なるほど。
もうその何が始まったかというとね、本田さんが原画漫画を描いたやつを本田さんが手入れて、本田さんが原画漫画を描いたやつを宮さんが見るんですよ、
はい、
そうすると宮さん直すでしょ、
はい、
でこれをって言って本田君に来る、
はい、
そしたら本田君はね、それを自分流にまた描き直すんですよ、これが宮さんが描いたやつと全然違うっていう、
これ本当になんか制作の途中にちらっとお伺いしたのは、そのラッシュを見た時に鈴木さんが
最初
違うっていうか、その今までの絵と違うってことを宮崎さんに言おうとしたら、
向こうから
鈴木さん黙ってみたいな、
鈴木さん我慢するんだよって。
ああ、なるほど。
最初のね、まあ、ラッシュっていうのができてね、でそれを見た時にもう全然宮崎アニメじゃないんですよ、で本田はアニメになってるんですよ、で階、ね、あそこ階段を登らなきゃいけないから、で出て階段を登ろうとした時にね、鈴木さんって言って、我慢だよ、我慢するんだよって
それは自分に言い
方そうそうそうそう
宮崎さんはやっぱ生理的に本当は自分のアニメの動きにしたいんだけど、やっぱなってないんですね。
だからまあね、それやって、やり始めたらね、 俺ね、その後、うん、ね、鈴木さんの部屋行こうって、行こうって言って、うんうん、で、部屋に着いて、うん、ね、あのね、僕がね、またね、ひどいこと言ったんですよね、うんうん、あの鈴木さん、ね、うん、もう鈴木さん今見ての通りね、うん、これ受け入れなかったらできないんだからって、僕を説得しようとするんですよ、うん、これがおかしいっすよね、ね、まあ時間が経ったから僕本当のこと言っちゃうんですけれどね、うん、で僕は一言言ったんですよね、うん、いや、絵が若くなったですよね、うん、カチンってきたんですよね、うん、これね、実は言うとビデオに入ってるんですよ、荒川の作ってるやつに、
はいはい、終わらない人、う
ん、あれにね、入ってるんですよ、うんうん、これでね、僕と別れて降りていくときに、うん、絵が若くなった入ってるんです、全部本当なんだもん、だって僕はもう目指したのそれだもん、だから宮さんね、でそれはなかなかうまくいくかどうかだったんだけれど、うん、若き日の宮崎駿のアニメーションがね、本田武史によって復活するんならそれに越したことない、
なるほど、
それが僕の考えたやつだから、
なるほど、
やっぱりね、風立ちぬなんか見てるとね、うん、もう おじいさんの絵だったから、それが嫌だったんですよね、
なるほど、鈴木さんの中では本田さんのその最初のラッシュ見た時は納得感があった、なるほどな、うん、逆に言うと宮崎さん若いっていうか、やっぱそういう若者とも張り合っちゃうっていうか、その嫉妬して、
だからね、知ってる人たちはね、うんうん、みんなそれはね、あの本田君の力をよく分かってますよね、うんうんうんうん、だからそうやって世代交代ですよね、うんうんうん、だけれど、まあ、本田君はあの宮崎さんがね、まあ、これはまあちょっと先の話しちゃうとね、うん、あの鈴木さんというか何って言ったら、宮崎さんまたコンテ書いてくれないですかねって、うんうんうん、でまあ、彼はね、うん、何しろ19の年から安納でやってきたやつなんで、はいはい、ね、でそういうことで言うと、初めてそうじゃない人とやって、うん、でやっぱり楽しかったわけですよ、うん、しかも、ね、どっちが勝つかだって、ほんで結局はね、自分の思う通りにできたから、うん、で安野の時にはできなかったんですよ、
安野さんは、
安野の時には本田君がね、
ああ
そうなんです、
安野さんの元では生き生きとできなかった、
あちは元気だしね、うん、安野はそういうこともあったんですよね、まあ、だから本田君がやっぱり今回のやつは僕はやっぱりね大きいと未だに思ってますね、うん、本田武史、あれは本当に頑張ってくれた、うん、でなきゃね、あんだけの、ね、若さとエネルギーって出ない、うんうん、
その間鈴木さんはあのジブリのスタジオに行く回数がだんだん減っていって、
いやそうでもないですよ、
うん、
あの だからといってそこがおろそかになったとかそういうことじゃないんですよね、うんうん、まあ普通ね、あのペースに乗ればね、うん、なくなるんだけれど、うん、とにかくいつ何が起こるか分かんないから、うんうんうん、それはね、ちゃんと見張りに行かなきゃいけない、
見張り、なるほどなるほど、
だからしょっちゅうですからね、皆さん、うん、毎日のように、うん、初めの頃は、はいはい、だからそれは、うん、あのそうじゃなくなるのはだいぶ経ってからです、
あなるほどなるほど、
だってそのね、実際の作業の7年間の終わりの方なんですよ、うん、あ
やっぱりそれだけの長い時間の一作品っていうのに耐える力は必要ですよね、
みんなね疲れちゃうんですよ、やっぱり、うんうん、
早く上げたくなっちゃうでしょうね、うん、そこまで鈴木さんが本田武史がいいと思ったのは、
それ前の回の仕事ぶり見てた、
見てて
人間関係ない、うん、
エヴァンゲリオンとかよりもむしろ
そうボロ、エヴァンゲリオンはだって思いっきりやできなかったから、う
ん、ボロとか
そうそうそう、うん、
それを見て、
それとあの統率力ですよね、
ああ、そうですか、
だからアニメーターとしては珍しいタイプなんですよ、はは、社交性もあるし、
あ
それでいいでうまいって、これなかなかいないんですよ、
両立してたんですね、
そうです、
じゃあまさに作画監督タイプというか、
うん、普通は絵だけでやるんですけどね、うん、彼の場合は日常的にも、ね、飲みに行ったりとかね、うん、そういうことで人間関係結ぶやつだから、
といって演出家監督になりたいっていうよりは作画監督でいたいというタイプなんですか、
別の能力なんですよね、
あなるほど、
だから彼にそれを要求してもね、ちょっとかわいそうなんですよね、うん、
あなるほど、
だから宮さんの絵コンテを待つっていうのはそういう意味なんです
よ、そういう、うん、なるほどね、うん、
ジブリの教科書21、君たちはどう生きるかについての鈴木さんへのインタビューの模様、いかがだったでしょうか。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、 来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、au の提供でお送りしました。